ジャンププラスですごい漫画を読んでしまいました。主人公が、東京で就職をするから住民票を移すために故郷に入る話なんですけど、その故郷がもうめちゃくちゃ古い日本の飲酒風習を残していて、例えば男尊女卑であったりとか、あとまあ主人公がその男性なんですけど、まあ化粧をしていたりだとか、なんかバラ柄のシャツを着ていたりだとか、女言葉を喋ったりだとか、あと恋人が X ジェンダーだったりとかって、もうなんかこう令和を代表するような攻めた人物なんですけど、故郷はもうものすごい本当、男性は宴会で酒飲んで騒いでて、女性がずっとこうご飯の準備とかお酒ついで回ったりしてて、で、主人公の、で、肝がね、まあ、最後のどんでん返しがめちゃめちゃ面白かったんです。どんでん返し、うん。最後の流れめちゃめちゃ面白かったんですけど、まあ、ここでは言いませんけどね、ネタバレになるので。主人公のお母さんがそもそもその主人公の村の人じゃないんですよね。よそから来たお嫁さん状態で、でそのよそから来たお嫁さんにお祭りの幹事を全部押し付けたりとか、それこそ女性の中でもお母さんは立場が弱いわけですよ、よそ者だから。っていうので、ただでさえ女の人がこう炊事とか全部やらなきゃいけないのに、その中でも結構立場が弱くて、その押し付けられ、もっともっと押し付けられちゃうみたいな、もう自分の言いたいことを全然言えないみたいな、こうかわいそうというか大変な立場にお母さんがいるんですけど、最終的にそのお母さんが点々点っていう感じの、面白い話だったんですよね。コメント欄、説明欄にリンクが貼れたら貼っておくので、いや、これはぜひ皆さんタダで読めるはずなので、読んでいただきたいなっていうか、でこの漫画を読んだ時に私の頭の中にふと思い浮かんだのが、小学生の時の近所の、近所の子供というかの、お母さんの友達、ママ、今で言うとママ友になるのかな。なんか子供さん自体は私よりちょっと上のお姉さんとちょっと下の男の子で、その同じ学年の友達のお母さんとかではなかったんですけど、確か PTA の役員か保護者会の役員かなんかを一緒に、うちの母親と、その、じゃあ仮に Y さんとしましょうか、 Y さんとうちの母親と、他にも何人かで、その役員的なものをしたというつながりで、しばらくそのグループで仲良くしてたみたいな感じだったんですけど、その Y さんがね、いつも元気なんですよ。いつも元気で明るい感じがするんですけど、ただ子供心になんか Y さんと付き合いづらいなっていうか、いや、元気で優しくていい人なのはよくわかるんだけど、なんだろうこの違和感は。なんかこう素直に懐けない感じはなんでなんだろうと思ってたんですよね、私は。で、ある日、そのお茶会みたいなのが、そのお母さん友達同士であって、で、帰ってきたうちの母親が、Y さんね、自分のことジャンキーって言ってたのよと。で、ジャンキーって言われて、初め何のことか分かんなくて、元ヤンなんですか、ヤンキーかなと思って、元ヤンなんですかみたいなお話してたら、薬物っていうか、薬のジャンキーの意味で、その精神安定剤とかをもうめちゃくちゃ結構な数飲まないと、ちょっとそのパニックの発作だったりだとか、自律神経がちょっとダメになっちゃうとか、そういう症状が出るから、結構その薬飲まないとダメなのっていうのを Y さん言ってたわっていうのをうちの母親から聞いたんですね。で、その時になんか自分も自分で、あ、そうなんだ、 Y さんすごい明るく見えるけど、ちょっと そういう病気持ってたりというか心が不安定だったりするんだ、へーと思ってたんですよね。でさらにどんどんその何回もご飯行ったりお茶行ったりっていうのを母親同士でしていくうちに、なんとなく Y さんの状況が分かってきて、2世帯同居なんですって。おじいちゃんおばあちゃんお父さん子供でその Y さんっていう。でそうなると、まあ、別にね、あの同居が絶対に悪いわけではもちろんないですよ。核家族かでもあの大変なことはありますし、同居してるからこそいい部分もちろんあるのはあるんだけど、その冒頭言った漫画と全く同じ状況、あのすごい昔の方、特にあのおじい様がそのすごい昔の方で、女は下男は上みたいな感じの人らしいんですよ。でかつあの子供も下に見る感じの今だったらなかなかレアになってきたかなと思いますけど、まあ、20年ぐらい前だったらまだまだそういうお年寄りいたと思うんですけどね、まあ、子供も下だと、自分より立場が下でも家父長制みたいな、絵に描いた家父長制を強要してくるんですって。で Y さんにもちろんその全部の家事をやらせる、そうだよね、おばあさんもいるんだろうけど、多分おばあさんもあの多分ダメ出しをしてくるタイプのね、 Y さんの家事に対してしょっちゅうダメ出しをしてくるし、一切褒めないし、あとエネオっぽかったんすよね。エネオってあのこれ2ちゃん、完全に2ちゃん用語だと思うんですけど、あの敵になるエネミーな夫あの全然味方になってくれないあの旦那さんで、その例えば Y さんがあの叱責をされているだとか、十分家事をこなしてもぶっ倒れてるけどまだ働けって言われたりとか、その過労でね、あのもうずっと家事しっぱなしですごい疲れて、ちょっと風邪ひいて熱出てるけど、それでもなんでできてないのって言われてる状況を何にも助けてくれない旦那さん、そりゃ心病むよねと思って。猫だって吠えたい、この番組ではリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいこと、日々の雑な所感をいかに言葉にできるか鋭意挑戦中です。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。いやそれ良くないと思うんですよね。まああのっていうか、そういうなんかその絵に描いたような日本のなんかちょっとは家父長制が主流だった時代の考え方を押し付けてくるタイプの人って、まあまあいるのは知ってたけど、そこまで典型的な人って本当にいるんだなという感じですよね。でそれでどんどんストレスが多分溜まってって、聞いてないですけどね、あのその自律神経とかそのパニックの本当の原因が何なのかとか知りません、聞いてませんけど、まあ順当に考えてストレスですよね。家庭の中でそうやっていろいろ押し付けられて、立場が低くて言いたいこと言えなくてギューってなってストレスが溜まって、で心の方に負荷がかかりすぎちゃっていろいろ不調が出て薬を飲んでるっていう感じで、だから Y さんが明るいのもそうやって抑圧されてるからこそなんでしょうね。もう明るい自分でいなければ保てないっていう、あるでしょ、なんかあの疲れてる自分をもう認めた途端にもう気を張ってないともう立ってられないみたいな、なんかそういうあのストレス過多の状況だとそういう振る舞いになってしまうというのは私よくわかるんですけど、なんかそういう感じで多分無理してる感じであったりとか、から元気である感じであったりとか、なんかそういう、あこの人多分本当に楽しくて笑ってるんじゃなくて、その自分の役割としてこの場をいかに和ませるかであったりとか、その自分がそういう振る舞いをすることで自分自身を思い込ませる強い自分というか、あの気にしてない自分であったり、強い自分であったり、楽しい自分であったりを自分自身にもこう刷り込ませて、なんとか立ってるっていう感じの振る舞いだったから、幼き私は Y さんのことを明るくていい人なんだけどなんか違和感感じるなって思ってたんだと思って、なるほどね。でもね、あの子供とかまあ敏感ですよね、その辺ね、あのこの人あの心の底から笑ってるわけじゃないなとか、割と子供の頃って分かりました、まあ今でも分かるかな、でも割と子供でも分かってましたよね。であの一つ恐ろしい話がこれにまあおまけみたいについてくるんですけど、そうやってまあ私はあの Y さんのことをなんかこう心から明るくて笑ってるわけじゃないんだろうなみたいな、であとかそのいろんな話聞いて、ああ点と点がつながったなって思ってたんですけど、 うちの母親がその点と点がつながってることに一切気づいてなかったっぽいんですよね。普通わかるじゃないですか。あ、前ああやってその言ってたなと、薬飲んでるって言ってたなと、でなんかいろいろ家庭の事情を聞いてたらなかなかにしんどそうだなと、あ、だからあのこんな感じで明るいけど、まあいろいろ抱えてられるんだな、大変そうだなって言った。それはもう別に誰でも分かる話だと思うんですけど、あのうちの母親はそういうのめちゃめちゃ疎いって、病的に疎いので、あのいやいや Y さんの家庭大変だよね、だから多分そのいろいろ薬飲んだりっていう状況なんだろうねみたいな話をしたんですけど、特に反応がなかったというか、あ、そうなのかなみたいな、いやそらそうやろと思ったんですけど、なんかこの全然私のその点と点つながったねっていうあのこう投げかけに対して母のリアクションが、うちのお母さんのリアクションがめちゃめちゃ薄くて、お母さん怖い、うちのお母さんはお母さんでなんか点と点つながってる感を全然しっくりきてないというか、私がこんだけ説明しても全然通じてない、怖いと思ってあのね、なんかでも本当にそこまで追い詰められてるんだったら別居したらとか、まあできるだけその外を連れ出して家庭からの逃げるというか距離を置いて愚痴がを言い減ること場所をあの用意してあげないとダメだねみたいな話も多分他のお母さん同士では多分成り立つんですけど、うちのお母さんはね多分そのニュアンスがわからない人ですよね。だって私が言ってもあんまりピンときてなかったのに、じゃ あのちょっと家庭のこと忘れられるお茶会とかたまにしようねって他の人が言っても多分ピンとくるわけないですよね。いやいやいや、まあいろんなお母さんがいたりいろんな家庭がありますけども、あのやばいなとかまずいなと思ったら自分でちゃんと距離取った方が最終子供のためにもなると思うんですけどね、いくらこうワンオペとかね、各家族があれとか言ってもね、ってなところで今日もお付き合いいただいてありがとうございました。トークが面白いなと思った方はリアクションボタンを、番組フォローがまだの方は番組フォローもぜひお願いします。ということでまたお会いしましょう。バイバイ、またね。